皆さんこんにちは。こそ絆創膏、寒い日が続きますがお風邪は大丈夫でしょうか？私は風邪は今のところは引いてないんですけど、12月上旬にちょっと鉄分をあまり摂取できずに貧血でバイト中に倒れてしまいました。あとはツイキャスをするにあたってパソコンを長時間画面を見ていたりするので、目の疲れからか肩こりはひどいし腰痛になるし、ご飯はラーメンばかりや、あとは寝る時間帯が朝の5時とかそれが当たり前みたいになってしまって、不規則な上だいぶ体を酷使させる結果になってしまいました。いつもねたくさん喋りすぎて喉が枯れてそこから発熱するっていうことはよくあったんですけど、我ながらにね発熱自体は耐えてるといったところです。お気づきの方はあれ声枯れてないっていう方もいるかと思いますが、寝起きなのでご安心を。それではマイネーのマイネーラジオを聞いていかへんスタートです。ゆらゆら繰り返されてはこのラジオはリスナーさんからいただいたお便りをもとに共感し合い、新しい発見を見つけ皆さんと一緒に吸収していこうというラジオです。アイドルが好きなのでアイドル関連の話もしていけたら嬉しいです。ツイッターやツイキャスでもアイドルの話をしたりしてますので、気になった方はぜひそちらのチェックもお願いします。ツイッターはMAYUNE_48 で検索お願いします。同時に番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。この番組はインディアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2016開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2016年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
残り15日で2016年も終わってしまいますね。ちょっと今年は、後悔のない1年にしようという目標を掲げていましたが、その思い通り有言実行を果たせたのではないかなと実感しています。というのも、こうして自分でラジオが持てたことにも私なりの大きな前進ではあったし、いろんなところに行って見たり感じたり触れたり、本当に楽しい一年を過ごせたのではないでしょうか。来年私は何をしているのかは分かりません。仕事でねちょっと大変な思いをしているのかもしれないし、もしかしたらラジオもやれなくなってしまうかもしれないし、ただそういう日が来たら、皆さんには温かい目で見送ってもらえると嬉しいです。年明け早々には1月5日には私の5度目となるオフ会もあります。最後かもしれないこのオフ会にもし興味があったり参加したいなということがあれば、 Twitter や公式 LINE でもこうね何でもいいのでお返事お待ちしております。詳細は Twitter に書いてありますのでぜひご覧ください。はい、ではですね、今回のトークテーマなんですけど、今回は2つご用意しました。 トークテーマはこちら。ドゥドゥン。一つ目です。もしも年末ジャンボ宝くじで10億円が当たったら、と、二つ目。あなたにとって2016年の仰天ニュースとは？はい。まあ、今回もね、結構、内容は簡単かもしれないんですけど、まあ、どんなね、内容こう、えりすぐりというか、掘ってくれたのか、リスナーさんに問いただしたいところではあるんですけれども、早速ね、気になったものがいくつかあったので、こちらから紹介したいと思います。ラジオネーム、コーヒーラブさんからいただきました。東京住みの方です。ありがとうございます。私が宝くじで10億円が当たったら、今の仕事を辞めて海外に移住して、おしゃれなカフェのお店を経営したいです。リアルにカフェを経営したい夢があるから、その資金に使ってしまうかもしれません。かっこわら。というですね。いや、私こうやって誰かの夢を聞くのがすごい好きなんですよね。でも、カフェの経営って言ったら、まあ、頑張ればできそうじゃないですかね。10億円当選したというのは、まあ、ちょっと今はね、置いといて、普通にお店を経営したいなら、最初はお金を借りて、まあ、お店を完成してってところですかね。まあ、地道に人を集めてそこから美味しいという評判を聞いたテレビ局が、こうね、目をつけたりとか、で、その、テレビ局によってお店が放送されて、次第に世間に知れ渡って、で、少しずつ借金を返済していってっていうところまで見えてきてるはいるんですけど、まあ単なる私の妄想にしか過ぎないっていうねえ、まあ、なんか黒字に持ち込んでいけたら、まあ、それはそれで大成功にはつながるんじゃないかなっていうのはあったりなかったり、まあでもね、そうもいかないのがこのご時世じゃないですか。うん。私に関しては、まあカフェっていうと、まあ、木の香りがほのかにある建物が好きなんですけど、そういった、まあ、カフェとか、インテリアが可愛いとか、置物にこだわっているとか、あとそのお店のイメージがすぐわかるような、そういったカフェが好きなんですよね。うん。で、食べ物も美味しいだけじゃなく、見た目にも可愛さがあるとか、なんかそういうのがもう最高。うん。で、そんなカフェを経営してほしいですね、ぜひとも。まあ、捉え方というか感じ方は人それぞれだと思うんですけど、私実際経営してくれるんであれば行きますっていうか行かせてください。で、しかも、開きたいのは海外でしょ？すっごい憧れる。まあ、自分だったら経営するにあたって、まあ優柔不断っていうようなところもあったり、心配性なところもあったりするのでね、開く自体全然、考えられないことではありますけど、まああとはね、海外だと朝から夜までご飯重そうですね。もし将来カフェを経営するっていうことがありましたら、ぜひぜひ呼んでください。で、話を戻すんですけど、10億円当たったら確かに道のりは早いかもしれないけど、地道に努力してきたからこそのなんか達成感があるというか、まあ、感じることはまた違ってきそうですよね。で、夢があるから私はやりたいことすぐにやりたいんで、なんて思ったことは即行動して使ってみたいんですけど、まあそうですね、まあ、10億円ってなるとね、結構夢も広がるし、あとは何ですかね、今カフェをこう巡りたいっていうんであれば、ちょっとね、私なりにざっくり調べてみたんですけど、カフェの専門家が教える 東京都内のおすすめ穴場カフェの第1位が世田谷区にあるカフェソウルツリーというところだそうです。やっぱね、専門の方が見るところは違いますね。やっぱなんか見た目的にちょっと写真も見させていただいたんですけど、なんか基準だと長居できてメニューが豊富で味が良くてアクセスがいいかのトータルをした採点で1位をつけたみたいなんですけど、まあそこだけじゃなくね、トタンでできた外装に中が昔ながらというか秘密基地みたいな雰囲気があって私は好きだなと思いましたね。インテリアや本で埋め尽くされてこのお店を経営されている方は世界一周旅行家かなで写真家の弟さんが手掛けてるみたいです。うん、すごかったですよ。で第2位が渋谷区にある東京サロナードカフェみたいです。でカウンターの壁から天井まで並べられたウイスキーのボトルは、まあ、海外のバーを思わせる、そんな感じでした。空間も大事ってことですかね。でもし本当に経営するんであればいろんなところに行ってみて雰囲気などを味わって、まあ、ビビッとね案が思い浮かぶかもしれないですよね。ぜひ行ってみてください。それでは2枚目のお便りの紹介です。ラジオネームまゆね応援隊さんからいただきました。神奈川県の方です。僕が年末ジャンボ宝くじで10億円が当たったら貯金をしたいと思ってます。理由はこの先何か事故とか病気になった時のために医療費に当てたり、あとは社会人になった時にお金に困りすぎない程度にあったらいいなっていう考えです。実際にいくらか貯金してあるけど、かっこわら。あと欲しい本を買いまくる。興味のある本がたくさんあって、中でもちょっと堅苦しいけど経営学やマーケティングだったり量子論とかいう物理学的なやつ、なかなかおすすめできないから、おすすめするとすれば嫌われる勇気と幸せになる勇気というアドラー心理学の本かな。人生に悩み大きい人にはおすすめかもというふうなお便りをいただきました。ありがとうございます。やっぱり貯金はね大事ですよね。私もお金は大量に使わずに貯金は絶対します。というのもそんなに使い道ないかなっていう単純な思いからと、今すぐに使っても逆にもったいない気がしてしまうからね。うん。言うて私はまだ22歳だし、こうお便りを送ってくれた人のように、ね、これから何があるかもわからないですし、まあ少しずつね使っていけたらいいなっていう夢はありますね。10億円あったら。で欲しい本があるってすごくいいことですね。経営関係は難しくって何のこっちゃって理解できずに終わるかもしれないんですけど、人生の中では読んでかなりプラスになりそうですね。ですごくためになると思います。しかもこうやって経営とかわからない人のためにもおすすめの本をあげてくれてるしね。うん。で私本屋さんで働いてから今どんな本が売れてっていうのはきちんと把握しています。嫌われる勇気と幸せになる勇気は私の働いてるお店では、まあ、順位は高い方ですね。で人生確かに悩むことがたくさんあるからこそ私はこれ読んだ方がいいのかもしれない。うん。で気になる本確かに一応あるんですよ。あるんですけどね、お客さんがこう持ってきて、あ、表紙これいいとか、まあ、他にこんなの、なんだろうね、こうお客さんが持ってくる本を見て、あ、こんな本好きなんだとか、読書嫌いな私からしたら、なんか読書趣味って言える人がすごく羨ましくって、 うん、なんか字が多すぎて読みにくいっていうのもありますね。あと単純に最後まで読み切れるのかとか、あとちょっとめんどくささとか、うん、まあ、頑張って読んでみます。ね、今しかね、有効に使える時間ってないから、うん、あ、どうだろう、買ったらここで感想言った方がいいのかな。ぜひぜひそれを元にちょっと見てみることにします。ありがとうございます。はい、まあさてね、次のトークテーマ、あなたにとって2016年の仰天ニュースとはの前に、ここで一曲聴いていただきましょう。スタンディングズシバーでカリスマホテル。
ありがとうございます。私ども気絶するまでもてなすをモットーにサービスを展開しており、そんな我々のことを見て世間の方々はこう呼びます。そう、カリスマホテルと。
お出迎え足湯の絨毯、チェックも含めたキャスト総出で運びます。荷物の通り合い、お部屋への道、移動はもちろん、私どもが担ぎます。瞬きする間に走ります。さあもろ手でお体捕まえて、そんやそんや背後到着、今あなたの心も掴みます。はい、それそれカリスマホテル。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中溝ひろみです。グリー、ジャズィー、スウィーティー、グリーなトークと音楽をジャズィーな雰囲気に乗せて、スウィーティーな弾き語りライブをお楽しみいただく30分間の心のオアシス。普段はステージでジャズばかりを歌っている私なんですけれども、この番組ではテーマを決めてピアノと歌の弾き語りというスタイルでライブをお送りしています。今日はどんな歌が聴けるのかな。グリージャズスウィーティー、癒しのひとときを一緒に過ごしましょう。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネル。
ではあなたにとって2016年の仰天ニュースとは、一体リスナーさんに何が起こったのか、早速1通目から紹介していきたいと思います。ラジオネーム、いつもラジオを聞いてますさんからいただきました。北海道住みの方です。2016年を振り返っての仰天ニュース、今年の仰天ニュースはやっぱりさやかちゃんのソロアルバム、ソロコンサートだと思います。理由はさやかちゃんのずっと思ってた夢がやっと叶ったからです。応援してきた甲斐があったなと思いました。また最近は作詞や作曲もしていてかっこいいなと思ってます。まゆちゃんの仰天ニュースも教えてください。はい、まあそうですね、私はやっぱりさやかさんの話もそうなんですけど、自分自身に起きたことといえば、まあ1位は親から、ね、自立できたことではないかなと思ってます。もともとは栃木にいて、今は東京でオタクと言われる NMB48 のファンの方と3人で共同生活をしてるんですけど、ね、やっぱり両親的には手を焼かせてた私だからこそ、東京に なんていうかな、出させるっていうか、のはやっぱ不安だったみたいですね。言うてそこまで心配メールが来るってわけでもないんですけど、就職に関してはすごくきつく言われてました。地元で働いた方が両親の目の届く場所だからとか、まあ、安定した職業が提供できるからとかすごく言われ続けてたんですけど、まあ、それだとね、また親のすねをかじって生きていかなきゃだし、自分のやりたいことも見出せないなと思って、反対されながらも東京に出ることを決意しました。今ではお金を貯めてそれでご飯を買ってと、大変さがよく、わかるし、でも親の言いなり通りに人生を歩まなくてよかったなって今では後悔はしてません。この道で頑張ろうと思えたのも、数年前の私だったらね、やってこれなかったかもしれないから、東京に出ていろいろな経験ができて自由に生きることができてよかったと思ってます。まあ冒険にもね、行くような感じで、私はなんていうかな、自分の目の前にあるそういう試練や困難を乗り越えていけたらいいかなっていう感じで、あとね、まあラジオの前半にも言ったように、どんなことが起きるかわからないけど、自分が目指したところを投げやりにしたくないから、一生懸命頑張っていきたいなって思ってます。はい、では続いてのお便りです。ラジオネームトントンさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちは。こんにちは、こそ伴奏子。僕の2016年の仰天ニュースは、毎月髪色が変わったことです。僕は今年から理容師になるために専門学校へ入学しました。やっぱり高校を卒業したことによって、髪の毛が染められる喜びを感じ、カラーをしまくってたのですが、ある日授業でブリーチをすることになり、髪の毛はギシギシに。楽しむこともできましたが、髪の毛がボロボロになる1年でした。髪の毛ね、まあ、大切にしなきゃいけないところでもあるから、ダメージを与えすぎるのも酷で大変ですね。私ブリーチはしたことが、まあ、2回ですかね、あるんですけど、そんな何色にも変えたことがないから、まあチャレンジャーっていうか、やってみたさはありますかね。まあその中でもちょっと自分的にシルバーアッシュにしたかったんですけど、っていうか結構前からしたいなと思ってしてみたんですけど、なかなかうまく色が入らなくて、どうすればいいかすごくアドバイス聞きたいな。まあね、なんでそこまでしたいのかっていうと、まあこれも、まあ、なんでそこまでしたいのかっていうと、まあ、これもね、何年も前からやりたかったっていうのもあるし、アルバイトをしてるとね、髪の毛をすごく言われるじゃないですか。やっぱお客さん的になんか目に悪いっていうか、雰囲気が悪くなるとか、まあ、そういうこともあってやってこなかったっていうのが一つあって、で今はね、カツラをかぶって仕事をしてるので、特に言われることはないんですけどね。まあなんとか注意もされず働いてるっていう感じです。でなんか今思えば、カツラをしながらなんか仕事していけばよかったなって後悔してますね。だってもうあと半年もないのに、髪の毛がこう いろんな色に挑戦できないっていうのもそうなんですけど、あとは遊ぶならね、今のうちしかできないっていう判断に至った私は、こうどうせ社会人になったら髪の色を染められないとか、まあ、そういったところからね、衝動的にその意思が働いて、夜中にスーパーに行ってブリーチを買って自分で染めたっていうのを まあ、2ヶ月ほど前ですかね、はい、唐突にやってみました。でこれをインスタグラムっていうアプリがあるんですけど、インスタに写真を上げると、うわいい、真似したいっていう人もいれば、なんか黒髪の方が良かったって言われたり、まあ、すごい賛否両論で意見が分かれてしまったから、結果どっちがいいのか自分では分からずね、まあ、髪の毛の行く末も分からずといった感じです。今後は、まあ、就職するにあたって黒髪に戻さなきゃいけない時もあるんですけど、うん、機会があればね、またなんか白とか銀髪、シルバーアッシュ、そんな色にしてみたいかなっていう思いはあります。ただね、ちょっとやっぱ気になるのはダメージを与えすぎちゃって枝毛ができたりとか、剥げるっていうことがあれば考えなきゃだけど、やっぱやりたい時にやるのが一番かなって思います。なのでまだね、就職するまで時間はあると思うので、たくさん遊んじゃってみてください。でね、ここでね、ちょっと時間も余ったということで、以前、ラジオの方で、まあ、過去のラジオですね、過去のラジオの方で、トークテーマとして募集していたものの中でですね、ちょっと人気なものがあったので、一つこちらも紹介していきたいなと思ってます。はい、まあ、すごい急遽なんですけども、ぜひぜひ聞いてください。ラジオネーム三日月さんからいただきました。兵庫県にお住まいの方です。人生に一度でいいからこれが欲しい。まゆちゃん、こんにちは、こそ絆創膏。こんにちは、こそ絆創膏。僕が人生に一度でいいからこれが欲しいというのは歌のうまさです。歌があまり得意ではないので、カラオケに行ったり大きな声で歌うことは苦手なので、歌が上手、歌が上手ければとても楽しいと思います。ちなみにまゆちゃんがこの曲は歌いやすいよって曲はありますか？そうですね、私でも一番歌いやすいと思うのは、まあ、これもカラオケでお箱なんですけど、中島みゆきさん、中島かな、中島みゆきさんか、中島みゆきさんの、糸という曲です。まあ結構ご存知の方もたくさんいるかなと思うんですけど、これも結構ね、いろんなアーティストさんにカバーされている曲で、で、まあ、私自身この曲はなんかそのメロディーっていうか、なんていうかな、まあその声の反復っていうか、高い音から低い音まで高低差がそんなにない曲かなと思ってて、でなんかビブラートも出やすいし、うん、ビブラートも出やすいし、まあそういったところが私の歌いやすさのポイントとしては挙げさせていただきました。まあ、なんかこの曲歌うとね、いろんな人が反応してくれるのか、いい曲だねとか、うん、全然知らない世代の子たちにもなんか知ってもらえていいし、まあ機会があればいろんなところでこう歌っていきたいなっていうのはあります。逆に難しい曲っていうのは、やっぱそれこそ裏声を使ったりっていうかね、裏声になりやすい曲っていうか、まああとは速い曲っていうか、なんだろうな、私がでも一番難しいって思ってるのはそんなないんですけど、まあ、とりあえずね、歌いやすい曲って言ったらやっぱバラード曲がやっぱ出てきますかね。うん、レイニーブルーとかはどうなんでしょうかね。皆さん的にはやっぱリズムのタイミングが取りづらいとか難しいとかあるんですかね。まあ難しい曲については後々何かあればまた紹介していきたいなと思ってます。いろんな曲にね、こう挑戦してみるのもいいかもしれないですね。うん。私は結構音楽は聴いたり、まあ、好きな曲もすごく多いので、はい。一番挑戦してみたい曲は、 彩香さんが出してる、愛の歌っていう曲なんですけど、なんか山本さやかさんが NMB48 に加入する前にあのオーディションで歌った曲が愛の歌っていうんですけど、まあそれもちょっと、難しさはやっぱあるのかな。ちょっとね、今まだやったことはっていうか歌ったことはないので、カラオケに行って練習したいなと思ってます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは、所ゆうきです。
坪松俊明です。
膨らむラムトップ、この番組はどんな場面も話を膨らませながら乗り切っていこう、目指せ会心の一撃をテーマに、頼りになるかっこいい男を目指していくバラエティ番組です。
毎週リスナーの皆様からいただいたメールなどをもとに、ピンチの乗り切り方やチャンスをものにするアドバイスなどをしていきます。いやー、所さん、これ膨らみますかね。
うん、大丈夫だと思う。
マジっすか。ぜひ
お聞きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高く行こうよゆとり世代。
共に目線上げて、 Don't stop, don't stop the power way、 目の前の道を行く My dream、 暗闇だとしても My love、 惜しがらず与えてゆく、時に流されそう。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、桑島正彦、志高く行こうよゆとり世代。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、それでは間もなくお別れの時間となってしまいました。ここで告知になってしまうんですけれども、私まゆねえは2017年新年明けおめことよろオフ会というものを1月の5日17時から19時で1次会でやりたいと思ってます。まあ、こちらオフ会なんですけどもね、あの前半にも言った通り、はい、まあ年が明けて2017年の1月5日ですね、その日にオフ会というものをやらせていただきます。今回で、5回目なんですけども、まあいつも以上に企画を考えたりとか、まあ私なりにいろいろ挑戦してみたいなってこともたくさんあるので、興味ある方はぜひ、足を運んでくれると嬉しいです。まあこちらの詳細なんですけども、ツイッターに載ってるんですけど、一応場所は新宿で、参加人数は30名程度を予想しております。一応今のところ20人はもう揃ってるみたいなので、開催自体は、まあ、やるんですけど、で内容について主催者私によるカラオケ他お楽しみ、そして参加費は、まあ、こちらドタバタキャンセルを防止するために先払いとはなってしまうんですけども、参加費は3000円で、口座を開設してから皆さんに振り込んでいただくという形になっております。で万が一ですね、私の方でまあ1月5日にちょっとその開催ができなくなってしまった場合は、皆様にちゃんとあの返金はいたしますので、まあ、そちらの方をチェックお願いします。で一応ですね、12月5日に参加者を一旦確定させていただいたんですけども、29日までは、まあ、ギリギリあの店側の方で待てるということなので、29日までにまあ参加の有無を私に、もしくは一応 FC アカウントが存在しますので、わからない方は私に、はい、まあ教えていただければ嬉しいです。で分かってる場合なんですけども、まあ22日までなら返金は可能です。はい、当日参加の方は返金いたしかねますということで、まあそちらの方だけ覚えていただければ嬉しいです。 で、二次会などのね方も、まあ、一応ご飯のメインでやらせていただくんですけども、まあ、そちらの方を参加したいという方はそちらも各自の負担ご負担でお願いいたします。そして私マユネーはツイッターやツイキャスもしてます。ツイッターはmayune_48 で検索すると出ますのでフォローお願いします。ツイキャスは主にアイドルについてやミュージックゼロチャンネルのように相談質問をリスナーの皆さんからリアルタイムで聞き話していくという感じになっております。笑いあり涙あり、また共感できる部分はたくさんあると思うので、ツイキャスの存在をまだ知らないという方がいましたらネットで調べるとすぐヒットしますのでマユネーで検索してみてください。また公式 LINE もありますので何か聞きたいことや相談がありましたらそちらで受付しております。同時に番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に募集しています。番組のアカウント ID はm_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしてます。この番組はインディアティーザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。それでは以上ここまでです。マユネーのマユネーラジオ聞いていかへんでした。次回もよろしくお願いします。皆さん、お便りのトークテーマが確定したらぜひたくさん送ってください。お待ちしております。バイバーイ。